こんにちは、スリーです。今回は脱力とレシーブの融合についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回ですね、私が作成したレシーブ動画ですけど、これはですね、以前もお話したんですが、本当は脱力についてのテニス上達法を作ろうと考えていました。でもですね、なんとなくその体のね、使い方、脱力の仕方だけをですね、説明してもですね、なかなかちょっとね、ピンと来ないなっていうね、方が多いんじゃないかとね、考えて、今回はですね、レシーブという技術に取り入れて、お話したかった脱力のことをお伝えしています。だから正直どのショットでもよかったんですよ。ボレーでもサーブでもね、ストロークでも。でも、あえて今回はレシーブを選びました。まあそこにはですね、まあ、大きなね、理由があるんですけど、まあこれは本編でも話してるんですけど、最初のショットっていうので、後が決まるっていうのが、すべてです。最初のショットで全てが決まる。これがレシーブを選んだ理由です。なぜかと言いますとね、まあ最初のショットっていうのは、まあもしゲームするんだったらサービスかレシーブですよね。で、まあ今回はですね、まあ結構本当に最初のショットってサービスに注目が行きがちなんですけど、まあいろいろね、もうサービスの動画を作ってきたので、まあレシーブの動画がなかったのと、まあレシーブの人も最初のショットなんですよ。まあ自分が一番最初にボールを触るショットって意味ですけどね、それがレシーブでもあるんですね。なのでね、今回はレシーブを選んでみました。まあ要は最初に力が抜けてる、ね、脱力できてる状態で、ね、一本目のショットを打つと、まあそれ以降もいい形でね、脱力して打つことができるんです。だ最初に力んだ状態でショットを打っちゃうと、それ以降も、ね、力んだショットになってしまいます。だから最初がすごく肝心なんですね。まあサービスについてはね、サービス動画などでね、まあすでにある程度お話しているので、まあそちらを見ていただけたらいいんですけど、まあレシーブは特に、まあストロークに似ているので、まあより次のショットにつながるっていうのもね、選んだ理由です。なのでね、できるだけね、最初レシーブの構えの地点で、まあ動画ではいろんなことをお話しているのでね、それをね、完成させていってもらいたいんですよ。まあ、結構項目いくつかあるので、まあ何点かね、分けてね、練習してもらわないと、急に全てはできませんが、まあ一つ一つ、意識しながら練習して、まあそれらがうまくね、合わさった時、もう体の力が抜けてですね、でね、脱力したね、無駄のない力でボールを打つことができます。まあしかもまたレシーブっていうもの自体がですね、まあ相手のね、サーブを打ち返すショットなんで、非常に受け身なんですね。なので、もうすでに相手の力がね、ある状態のショットを打ち返すことが多い分、こちらが余計な力を入れると、より成功率がね、下がっちゃうんですね。だから、他のどんなショットよりも、脱力が必要なのがレシーブだと私は考えてます。まあ、当然、他のショットすべてね、脱力がいるんですけど、特に私はレシーブにはね、大事だと思うんですね。まあサーブ打ってくるまでの間もありますしね。これも相手サービスの間で始まらないといけないんで、まあ待ってる間に力んだりもしてしまいますし、ね。まあ実際、どんなサーブが来るかわかんないですよね。早かったり遅かったり、ね。回転かかったりとか。なのでね、本当に受け身な状態なので、よりこちらがですね、無駄のないね、状態にしておかないと対応がね、難しくなります。なのでですね、まあレシーブの動画をね、見る見ないを別として、まああなたがですね、普段からレシーブをする際はですね、いかにね、無駄のない状態を作り上げるかっていうのを意識してください。まあ実際ですね、レシーブ動画の紹介ページでもね、お伝えしている、 大腰筋というね、まあ、要は上半身と下半身がつながってる筋肉をね、力を入れることによってつながるというのはしてます。なので、まあ、そこをですね、取り入れてもらってもいいですし、まあ、さらにですね、それをどうね、うまく使えばいいのかっていうね、要は、肉付けの部分もね、細かくお話してます。だからまあすぐにはね、まあすべて合わさらないと思うんですけど、まあそれをね、いかに自然にね、パッとできるようにするかが練習なんです。まあそれをね、もう特にレシーブなんて考える暇がないね、ショットなので、なお体に覚え込ませて、体が反応できる状態にしないといけないんですね。だからもうボールが飛んできたらね、もう自然と今回ね、動画でお伝えしていることができれば、本当にですね、有利なレシーブゲームの展開ができます。まあ私が思うに正直ですね、サービスキープって難しいんです。ファーストの確率もね、ショットの威力、コースね、その後の展開、すべてがうまくいかないとなかなかキープって難しいんですね。だから、キープを上手にするより、まあ、レシーブ力を上げた方がね、早いんじゃないかと思うんですね。まあ、ちょいちょい相手がね、ダブルホールドして、で、かつこっちがね、いいレシーブを打ってたら、なんかレシーブゲームの方がね、正直やりやすいんじゃないかと思うんですね。で、さらにそこに、あなたのサービス力がつけば、もうかなりの確率でゲームが取れると思うんですね。正直、サーブとレシーブでほとんどゲームっていうのは決まるので、そこをもっともっと、質を上げていかないと、どんだけストローク練習して、どんだけボレー練習しても意味がないんですね。そこまで持っていかないといけないんで。多分、あなたが練習してるボレーやスマッシュ、ストロークは、主導権を握ってる状態が多いと思うんです。実際練習なので、多分結構気分よく攻めれたりするんですけど、いざゲームになって、相手サーブに攻められてる状態っていうのは、なかなか自分のいい状態、主導権握る状態持っていけないんですね。だからギャップが生まれるんです。で、その結果自分の練習でやってるテニスができなくて終わってしまうと。だから本当に練習するべきは、主導権を握ってる状態に持っていくことが大事なんです。だから、サーブの速度とか、ね、レシーブのね、威力とかじゃなくて、主導権を握ることの方がよっぽど大事なんですね。で、あとは自分の展開に持っていくと。で、その自分の展開やりやすい状態っていうのは多分練習でやってるんですね。練習でやりづらいのは、主導権握られてるね、状態の方が難しいんです。やっぱり練習でそこまで試合ほど緊張しないんで、なかなかね、状態を感じながら練習っていうのはね、結構ね、困難なんですね。もうだったらね、練習でやってるメンタリティの状態に持っていく技術、サーブ、レシーブっていうのを身につけた方が、私は早いと考えてます。まあそういう意味でも、まあぜひですね、まあレシーブとね、サービスっていうのは力を入れてもらいたいね、技術です。しかも、技術的なことだけではなく、その結果、主導権を握って、普段の練習の状態に持っていくまでができて初めて、すべてが繋がるので、まあ、そこまでですね、その最初のね、ショットっていうのはね、考えて練習してください。その後のサービスとかね、ストロークとか、ボレーとかっていうのは、その流れのね、後に出てくるね、問題なので、まあその練習も当然必要なんですけど、まあ多分何もしなくてもね、誰かと練習したらそういう練習は勝手にしてると思うので、まあある程度練習量でカバーできますけど、まあサーブとかレシーブについてはね、まあ静止してる時間が長い分、構えの時とかね。その時にできることっていうのはあまり知ってる人っていうのはいないと思いますので、まあそのためにね、作った動画でもありますので、ぜひですね、今回お話しているね、ことっていうのをうまくあなたのテニスに活用してください。それではですね、以上で、この音声は終了します。お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。